今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しております。現在は文化トピック展示、飯田下伊那における疫病、こちらの展示の前にいます。そして本日お話を伺いますのは、飯田市美術博物館の学芸員で人文分野を研究されています近藤大地さんです。近藤さん、この時間どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、すでに今日は文化トピック展示の前にいますが、タイトルが飯田下伊那における疫病ということで、こちらが3月6日まで長い展示になっています。近藤さん、今回こちらの展示を取り上げたのはどういった理由でしょうか。
2019年から、新型コロナウイルスが、流行して、僕は生きている時代には、こんなことになるとは思っていなかったんですけども、こういう状況に今ある中で、その過去の人たちがですね、こう疫病に対してどう向き合ってきたのか、そんなところからですね、何かヒントが得られないかなということで、ちょっと今回、疫病について取り上げてみました。
こちらの展示にはその資料ですとか絵馬などがありますし、それぞれに解説があります。近藤さん、こちら内容はこうどういった流れになってますか。
はい、大きく2つのテーマで展示していて、1つは、この飯田下伊那地域で、どんな疫病が流行したのかということと、もう1つは、そうした疫病にどう人々が向き合ってきたのか、そんな姿をですね、資料を通して紹介しています。
この資料から分かる時代、古いものですと大体どの時代にどんなものが。
はい、今回は主に江戸時代のに流行した疫病の資料を紹介しておって、疱瘡ですとかはしかですとか狂犬病、そうした疫病の資料を、流行した時の資料をですね、紹介しています。
1862年のものですけれども、これははしか養生のためにって書かれてます。もうその江戸時代でもそういった疫病に対してのこう対処というか対応っていうのが実際に具体的にあったんですね。近藤さん。
そうですね、このはしか戒めっていう資料は、その文久2年に、全国的にはしかが流行しておって、で、飯田町でもこう流行があったんですけども、その時にこう、流通したはしかに対する対応法の情報を記した資料になります。流行るとこういろんな情報が飛び交うんですけども、当時もやっぱりそういう形で何かこう人々が情報を求めていたっていうことがわかるかなというふうに思います。
例えばこの文章の中にはこう皆さんにこうどんなことを伝えしてるんですか。
この資料に書かれているのは、はしかにかかった時に食べてもいいものですとか、食べてはいけないもの、こういうことはしてはいけないっていうようなことがですね、書かれております。
疫病が年表になってしまうほどこんなにこう数多くこう時代の中で流行ってきたものっていうのがあるんですね。
そうですね、今回江戸時代から、昭和の戦後ぐらいまでにかけてのものをちょっとまとめてあるんですけども、そうですね、特に疱瘡なんかはこう30回以上流行していたりですとか、過去の人々は結構疫病っていうものとかなり向き合ってきたんだなっていうことが、わかるかなと思います。飯田では、飯田藩の藩主ですね、堀近倉という人が疱瘡でこう命を落としていたりですとか、あと疱瘡自体は、一生に一度はかかるというふうに言われているほどかかりやすい疫病だったということがわかります。
今よりもそのものがない時代っていうのはね、想像がつきますけれども、みんなでこうどうにかしてっていうことで疫病にも立ち向かっていたっていうことが資料からもこう汲み取ることができますし、少し中ほど展示進んでいきますが、その疫病の中でも疱瘡ですね。近藤さん、こちらの資料どうぞ教えて。
疱瘡にかかって、それから併誘したことを祝う習俗というのがあって、それを疱瘡祝いですとか、酒に湯に祝うって書いて笹湯祝い、そういうふうなこと でそれに関する資料も、がこちらになります。
治ったよっていう方に向けてのお祝いですか。
そうですね、で今紹介しているのは、飯田藩士の熊谷家の子供が、江戸時代の終わりにですね、疱瘡にかかって、でその時に送られた見舞いの品をまとめた資料になりますね。
いや本当に今の皆さんと、まあ、もちろん同じ人類ですのでね、心配する気持ちとか、こんな治った時のみんなで、あ、よかったねっていう気持ちっていうのは時代が移っても変わりませんね。
そうですね。で、まあ、特に放送は先ほども言ったように、その一生に一回はかかると言われて、それから乗り越えることが、まあ、人生の節目としてこう受け入れられていた、そんなことがわかるかなと思います。
そして展示後半のこの壁面ですけれども、こちらもこう目立っています。絵馬がいくつもありますが、こちらはどういったものでしょう。
はい、まあ、今回紹介しているのは、小山田神社に奉納された絵馬なんですけども、まあ、小山田神社には鎮西八郎為朝という人を祀っておって、でその人がまあ放送よけの信仰を持っていたんですね。まあ、放送にかかった人たちが、まあ、小山田神社の八郎明神に放送の平穏を願って、で、まあ、放送が治った時にですね、まあ、お礼として、まあ、納めた絵馬になるわけですね。はい、小山田神社に祀っとるその為朝と鬼みたいなのが書いてあると思うんですけども、それがまあ放送神になるわけですね。こうした絵馬がですね、小山田神社にだいたい400点ほど伝わっていて、まあ、その一部をですね今回、はい、紹介させてもらっています。いかにこう放送という疫病が深刻だったかを、まあ、物語ってるかなというふうに思います。はい、
ぜひ皆さんじっくりとこちらのトピック展示ご覧いただきたいと思います。展示の最後の方になるんですけれども、こちらもまた驚く内容です。近藤さん、どうぞこちら教えてください。
はい、江戸時代の終わり頃ですねの話なんですけども、首藤というふうな、まあ、放送の予防接種として、まあ、江戸時代の終わりにですね、まあ、首藤というのがですね行われていた、まあ、そんな資料をですねここでは最後に紹介しています。
江戸時代の終わり頃の予防接種ということですけれども、今の注射などのあのイメージでいいんでしょうか。
ちょっと正確なことははっきり言えないんですけども、いろいろ言われておるのは、そのまあ人の腕に切り傷をつけて、そこに、まあ、首藤だと牛刀って言うんですけども、まあ、牛のその天然痘みたいなものの膿をですね、まあ、植え付ける、そんな予防接種が、はい、行われていたわけですね。
今の時代では本当にワクチンですよね。
あ、そうですね。はい、
今日はあの新しく知ることばかりでびっくりしましたし、どの時代もその皆さんの気持ちとか考えっていうのは人類としてはそれほど大きく変わらないんだなってことも改めて深く思いましたけれども、最後に近藤さんからラジオをお聞きの皆さんに、ぜひあのこんなところをご覧いただきたいですとか、こんなところを注目ですというところでどうぞお願いいたします。
今コロナと自分たちが向き合っていて、まあ、いろいろ苦しさですとか、まあ、悩みとかもあると思うんですけども、今回の展示を通して、まあ、今回その過去の人たちがこうどう疫病に向き合っていたかっていうことを通して、また自分たちもこうどう向き合っていけばいいのか、そんなことをですね考える機会になればいいなというふうに、はい、思っています。
ありがとうございます。今回は文化トピック展示、飯田下伊那における疫病、3月6日までの展示の内容を紹介してまいりました。お話を伺いましたのは、飯田市美術博物館の学芸員で尋問分野で研究をされていらっしゃいます近藤大地さんです。近藤さん、この時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。